皆さんお元気でいらっしゃいますでしょうか。私はですね、昨年10月に実は盲腸の手術を受けまして、8日間東京衛生病院に入院をいたしました。もうすっかり元気なんですけれども、その翌月のですね、11月に世界総会からテッド・ウィルソン総理が来日されまして、東京でも合同礼拝が行われました。でその時に、地方から来られたある信者さんが、私の姿を見つけて、そして飛び寄って来られたんですね。先生、生きてらっしゃったんですね、よかった。もう涙を流さんばかりにですね、喜んでらっしゃって、どうしたんですか聞きましたら、実はその地方ではある噂が流れていたそうなんですね。それが花田死亡説まで発展していたようなんです。過労で重病を患い入院し、手術をしたんだけれどもうまくいかなかった。で伝道局長を辞任し、どうやら最近亡くなったらしい。噂っていうのは、昔皆さん伝言ゲームっていうのをやられたことがあると思うんですけれども、内容を変えてどんどんどんどん伝わっていくものなんだなということを改めて感じさせられたわけです。終わりの時代、サタンは神の民さえ惑わそうとするとイエス様は予言していらっしゃいましたけれども、もうまさにですね、そのような時代が、来ています。しかしながら私たちにはそれを見極めるための素晴らしい神の御言葉、聖書が与えられていることを本当に感謝いたします。予言の例はこう語っています。聖書を熱心に研究し真理の愛を受けた者だけが世界を虜にする強力な惑わしから守られる。御言葉に信頼すること、そして人生の土台を神の御言葉に、御言葉の上に置くこと、私たちの永遠の運命はそこにかかっています。聖書を開く前に一言お祈りをさせてください。父なる神様、これから聖書を開きます。あなたの御臨在の中で御言葉を通してあなたの御心を教えてください。そして御心を行う力を聖霊によって増し加えてくださり、あなたの御心を行うことが私たちの人生にとっての最高の喜びとなるように聖霊による力によって今満たしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。旧約聖書ヨエル書の2章をお開きいただきたいと思います。先ほど聖書朗読をしていただきました、ヨエル書です。2章の1節と2節をお読みいたします。あなた方はシオンでラッパを吹け、我が聖なる山で警報を吹き鳴らせ。国の民は皆古い罠なけ、主の日が来るからである。それは近い、これは暗く薄暗い日、雲の群がる真っ暗な日である。多くの強い民が暗闇のようにもろもろの山を覆う。このようなことは昔からあったことがなく、後の世々の年にも再び起こることがないであろう。今から約2700年前にイスラエルがまさに敵に侵略されようとしていた、そういう状況の中で預言者ヨエルを通して語られた主の警告の言葉です。でここに主の日とありますけれども、これは同時にですね、イエス・キリストの再臨の時をも表しています。教団ではですね、いろんな種類の会議がひっきりなしに行われていますけれども、いろいろな数字が上がってくるんですね。報告がされます。全国の学校の状況、病院とかね、機関の経済状況、あるいは教会の、日本全国の礼拝出席者数、あるいはバプテスマ数11、そういう報告があります。で正直ですね、残念ながら、暗いニュースの方が多いかもしれません。で例えばこの11もですね、 この教会は皆さん本当に忠実に捧げてくださっていますけれども、全国の統計からすると年々右肩下がりになっています。でもしですね、このままの数字が、このままあと10年続くとすると、11はですね、今の半分になります。11が半分になるということは、簡単に言えばですね、牧師の数が半分になるということなんです。で私は小心者ですから、そういう数字を見るたびごとにですね、もうドキドキしてしまうんですけれども、でも今私はですね、本当にしみじみ思っているんですけれども、これはある意味で神様からのやっぱりメッセージがここにあると思うんですね。私たちがもうこれ以上人間の力に頼らないで、ただ神にのみ信頼するようになるために、主ご自身がある意味でそれらのものを全部取り去っておられるのかもしれない、そのように思うんですね。この時イスラエルの滅亡が迫ってきている、この危機にあって神様が民に何を望んでおられたでしょうか。それは軍備を増強することではなかったんですね。同じヨエル書の2章12節と13節を読みます。主は言われる、今からでもあなた方は心を尽くし、断食と嘆きと悲しみとを持って私に帰れ。あなた方は衣服ではなく心を裂け、あなた方の神主に帰れ。主は恵みあり憐れみあり、怒ることが遅く慈しみが豊かで、災いを思い返されるからである。神様がまず求められたこと、それは神の民の悔い改めということなんですね。先月7月7日は777の断食祈祷の呼びかけに応えて断食に参加してくださった方も多いと思いますけれども、ご批判も覚悟の上であえてですね、この断食を全国の教会に呼びかけたのは、私たちが今求めているリバイバルには必ずですね、今ここに記されていたような悔い改めというステップが必要になるからなんですね。7月7日朝7時、私もですね、断食に入るにあたって、妻と祈った時、そして礼拝後の祈祷会で、教会の方々と祈った時、主の憐れみが本当に激しく教会に注がれているということを感じて、もう涙が溢れてきました。私にとっては聖霊の臨在を何度も感じるような、そういう一日となりました。エレミア書の30章21節にこういう言葉があります。誰か自分の命をかけて私に近づくものがあるあろうかと主は言われる。今主は私たちが祈りを持って本気で主に近づくのを待っておられるということを改めて感じさせられます。ヨエル書の2章に戻りたいと思いますけれども、次の15節から読みます。シオンでラッパを吹き鳴らせ、断食を聖別し、聖会を召集し、民を集め、会衆を聖別し、老人たちを集め、幼子血のみ子を集め、花婿をその家から呼び出し、花嫁をその部屋から呼び出せ。主に仕える祭司たちは牢と祭壇との間で泣いて言える。こうしてイスラエルは国全体で悔い改めて、国全体で祈る体制を作っていったんですね。まさに祈りこそが最大の彼らにとっての戦略となっていったわけです。そしてその結果どうなったか、何と書いてあるでしょうか。18節です。その時主は自分の地のために妬みを起こし、その民を憐れまれた。そしてちょっと飛んで28節と29節新旧約聖書でお持ちの方は3章になります。1節と2節その後、私は我が霊をすべての肉なるものに注ぐ。あなた方の息子娘は予言をし、あなた方の老人たちは 夢を見、あなた方の若者たちは幻を見る。その日私はまた我が霊をしもべ発すために注ぐ。主が約束の聖霊、特に後の雨を注がれるという約束がここにあります。断食をもって悔い改めたその時、主は民を憐れまれ、涙をもって主を呼び求めたその後、主は約束の聖霊を民に注がれた。聖霊が注がれる前にこのステップが必要とされているということなんですね。この悔い改めというステップの後、じゃあどんな変化が私たちに起こるんでしょうか。今日はダビデの経験からちょっと見てみたいと思うんですが、詩編の51編をお開きいただきますでしょうか。少し前に戻りますけれども、詩編の51編です。ここには、バテシバと姦淫をし、その夫ウリアを殺したその罪を悔い改めた時のダビデの祈りの言葉が書かれている、あの有名な箇所ですね。1節から、新旧約をお持ちの方は3節からになるでしょうか、ですかね。ここですね、自分自身の罪の告白と悔い改めの祈りとして、皆さんも読んでいただければと思います。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。4節、共同訳では6節ですかね。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。7節、共同訳では9節。ヒソプを持って私を清めてください。私は清くなるでしょう。私を洗ってください。私は雪よりも白くなるでしょう。私はこの祈りが本当に好きなんですね。皆さん、神様はあなたの罪を責めてはおられないんです。なぜならば、すべての罪はすでにイエス様が十字架上であなたの代わりに負ってくださったからです。主が求めておられることはこのようなダビデのような心砕けた祈りなんですね。そして皆さんにぜひ注目していただきたいのは次の10節から13節です。新教大学では12節からですけれども、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてください。13節、共同訳では15節。そうすれば私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。いや、ここにですね、すごいことが書かれていますね。罪の真っ只中にあったダビデが悔い改めた時に心の清めが与えられて、そして最後の読んだ節のところでは、私は罪人に真理を語り、それによって罪人があなたのもとに立ち返るようになりますと祈ってるんですね。つまりダビデは悔い改めの祈りを通して清められていった結果、その心がですね、宣教、伝道に向かっていったということなんです。私たち今合言葉のようにリバイバルという言葉を語っています。なぜ私たちはリバイバルを求めるんでしょうか。それはまさにここですね、宣教のためなんです。まだイエス様を知らない、罪の闇の中で苦しんでいる多くの人々に永遠の福音を届けるために、私たちはまず自分たちのリバイバルを求める必要があるんですね。そしてここに私たちのもう一つの悔い改めが必要となってきます。個人の罪を悔い改めるだけではなくて、私たちに与えられている福音宣教という使命をこれまで十分に果たすことができてこなかったことに対する悔い改めです。私たちは人々を救いに導くために 救われてここにいるということを忘れてはならないと思います。周りの人々の救いに対して無関心であってはならないんですね。なぜならば私たちには人々の救いのために取りなすという大切な使命が与えられているからです。悔い改めて、そして清めを与えられて、そしてその心が取りなし宣教に向かっていったダビデの晩年をちょっと見てみたいと思うんですが、また少し前に戻ります。歴代史上ですね、歴代史上の21章お開きいただけますでしょうか。21章の14節です。歴代史上の21章14節ですね。そこで主はイスラエルに疫病を下されたので、イスラエル人のうち7万人が倒れた。イスラエルの罪のために7万人が倒れた、はい、東日本大震災で2万人でしたから、まさに未曽有の大災害が、このエルサレムを覆ったわけです。そして15節と16節、神はまた御使いをエルサレムに使わしてこれを滅ぼそうとされたが、御使いがまさに滅ぼそうとしたとき、主は見られてこの災いを悔い、その滅ぼす御使いに言われた。もう十分だ、今あなたの手をとどめよ。その時主の使いはエブス人オルナンの内番の傍らに立っていた。ダビデが目を上げてみると、主の使いが天地と天の間に立って、手に抜いた剣を持ちエルサレムの上に差し伸べていたので、ダビデと長老たちは荒布を着てひれ伏した。清められたダビデの霊的な目が開きました。そして天を見上げると、イスラエルの罪のゆえにその町を滅ぼそうとする裁きの天使が今にもその剣を振り下ろそうとしている状況を見たわけです。今の世界もそうかもしれません。もし私たちの霊的な目が開けたとしたら、私たちは天に何を見るでしょうか。剣を振り上げて、まさに日本の罪のためにこの国を滅ぼそうとする裁きの天使の姿を見るかもしれないんですよね。この時ダビデと長老たちがしたことは何でしょうか。次の17節を見てください。そしてダビデは神に言った。民を数えようと命じたのは私ではありませんか。罪を犯し悪いことをしたのは私です。しかしこれらの羊は何をしましたか。我が神主よ、どうぞあなたの手を私と私の父の家に向けてください。しかし災いをあなたの民に下さないでください。民のために取りなす、その祈りがここにあります。そしてその結果が、同じ21章の26節と27節にあります。こうしてダビデは主のためにそのところに一つの祭壇を築き、燔祭と秋音祭を捧げて主を呼んだ。主は燔祭の祭壇の上に天から火を下して答えられた。また主が御使いに命じられたので彼は剣を鞘に収めた。神様が命じて天使が剣を鞘に収めた。災いが止んだんですね。もしこの時神の民がダビデたちが霊的に眠ったままだったとしたら、イスラエルはどうなっていたでしょうか。もしダビデが清められないで罪の中にとどまり続けていたとしたら、彼はおそらく取りなすことさえできなかったと思います。今イエス・キリストの再臨を間近に控えている主の日がまさにやってこようとしているこの時、誰がこの日本の人々のために取りなすんでしょうか。もし私たちアドベンチストが霊的に眠ってしまっていたら、一体この国はどうなってしまうんでしょうか。今年の5月に NSD の会議で私初めてモンゴルというところに行ってきました。でその帰り、飛行機の上から見たのは、大地に広がる ゴビ砂漠だったんですね。もう殺伐とした光景が延々と続いていきました。もう水も何もない、もう干からびた土地ですね。そしてうとうとしながら、2時間ぐらいですかね、2時間後にはパッと今度は砂漠とは対照的な緑で覆われた日本の山々や田畑が姿をパッと現したんです。でその美しさに見とれながら、ああ日本という国はやっぱり神様の恵みと祝福が降り注がれている国なんだなということを改めて感じさせられました。外国に行くとよく日本の良さが分かると言われることがありますけれども、例えば機内サービスであるとかホテルのサービスとか、日本人の心配りの細やかさっていうのは本当に素晴らしいと思います。あの東日本大震災の時に日本人の忍耐強さとか親切心、謙遜さ、礼儀正しさが、世界中で注目されて、そして称賛を浴びました。でこれらは日本人が本当にもともと持っている、あるいは培ってきた長所だと思うんですね。でこれらの日本人の品性っていうのはよく考えてみると、精霊様が持っておられるご品性と重なってくるような気がするんですね。父なる神様と子なるキリストは精霊をこよなく愛されました。だとしたら、この精霊様と同じような性質を持った日本人が神様に愛されないはずはないと思うんですね。その成田空港から今度は自宅に向かう北区都庁の電車の中で、今度は私電車に乗っていたいろんな人たちを観察してたんですけれども、気づかされたことは人々の顔が暗いということなんですね。モンゴルの厳しい自然や貧しい生活環境の中にあっても、現地の人たちはもっとなんか生き生きしていたような気がするんですね。でもそれに比べて電車に乗っている日本人の顔、特にサラリーマン、私も普段はその中に入っているんですけれども、なんか疲れ切っているように見えるんですね。希望を失っているようにも見えました。日本という国も、そして日本人も神様に愛されているはずなのに、人々はそれに気づいていない。そしてこの世のストレスや重荷に押しつぶされそうになっています。だからこの国には福音が必要なんです。だからこの国にはアドベンチスト教会が必要とされているんです。私たちは人々の魂の救いのためにどれだけ心を砕いて祈り、人々と接しているでしょうか。羊飼いは99匹の羊をそこに置いてまでもさまよっている1匹を追い求めると主は言われましたけれども、でも日本においては救われているのはたった1匹で、私たちが聖霊を求めなければこのままでは99匹が滅びてしまうかもしれない、そういう危機感を持って切なる思いで今私たちは聖霊を求めているでしょうか。もし私たちが周りの人々の魂の救いに関して無関心であったとしたならば、それは悔い改めるべき態度だと思います。だから祈りを通してイエス様の愛をいただきたいと思うんです。イエス様が人々を愛された、その心を持って私たちが人々のために取りなすためです。皆さんのお手元の修法、瞑想の言葉のところに、観覧から栄光への中から引用させていただきました。これは、今期の聖書研究ガイドの第2課で引用されていた箇所ですね。私はこの箇所、この言葉を通して本当に励まされました。こう書いてありました。祈りを通してイエス様と心が一つになるならば、私たちに委ねられた三天使の使命を果たすことが、あ、すいません、これ私の言葉でしたイエスは交渉外の間この世を罪の奴隷の身から自由にさせるには、主の働きにおいて弟子たちが主と一つになることだと絶えず彼らに教えておられた、はい、 祈りを通してイエス様と心が一つになるなら、そのイエス様の心を持って私たちは人々に仕えることができる。つまり私たちを通してこの三天使の使命が果たされるようになるんだ。これがですね、神様が私たちに対して持っておられる最大の伝道戦略なんですね。私たちは自分が満たされたいからとか、自分が祝福されたいからではなくて、人々を愛するゆえに、人々の魂の救いのために聖霊を求めるんです。そして同時にそれが私たちが後の雨を受ける準備にもなっていくんですね。天の父は求める者に聖霊を与えてくださるとイエス様はおっしゃいました。委ねられたこの宣教という使命を果たすために、そのために聖霊を求めるならば、天のお父さんは必ずそれを与えてくださる。それを与えようと待っておられるんですね。私は毎週どっかに出かけていますので、なかなかですね、家族とこうやって安息日を過ごすことができないんですけれども、先日、都内での礼拝奉仕だったので、久しぶりに家族と一緒に金曜日の夜ベスパーの時を持つことができたんですね。でその時に、息子がこう質問してきました。もう2年生になりましたけど、どうしたら天国に行けるの、ね、で私はですね、その時にローマの10章9節の御言葉を示して、それを説明したんです。まあ後で皆さん読んでいただければと思いますけれども、でその時に息子の目がですね、お父さんこれって本当って目がパッと見開いたんです。で私はこれはもうチャンスだなと思って、彼を信仰告白へと導いていきました。するといきなり息子がですね、大声を上げて泣き出したんですね。ウェーンって泣き出した。で目からポロポロポロポロ涙が溢れてきたんですね。もうびっくりして、どうしたんだろう。で彼は泣きながら、あ嬉しい、あれなんで涙が出てくるの、悲しくないのに嬉しいのに涙が出てくる、あイエス様ありがとうありがとうって泣きながら言い始めたんです。初代教会の人たちは人々に聖霊を注がれるのを見たと使徒行伝に何箇所か書いてあるんですけれども、ああ聖霊はこのように注がれるんだなということをまさに見させていただいたような体験だったんですね。でその夜ですね、今子どもたちと交換日記をしてるんですね。なかなかコミュニケーション取れないので、なんとかこう姑息な手段を使ってコミュニケーション取ろうとしてるんですけど、その日の交換日記の中にこういう言葉がありました。一応ちょっと本人の許可を強引に取らせていただいて紹介させていただきますけど、信じて天国に行く方法、6月22日、ひらがなで全部あーって書いてあったんですけど、1、イエス様は神様だと信じる。2、イエス様は僕たちの罪を許してくださる救い主だと信じる。3、イエス様は死から蘇ったことを信じる。お父さんありがとう、神様のことを教えてくれて、僕の気持ちはもう喜びに包まれた感じで平安にあふれて、初めて救われたと思ったよ。だから神様がここにいるということ、今これを書いたとき思ったんだ。ゆっくんが泣いたとき聖霊があふれている、神様すごい、そう思ったゆっくんは神様を信じれた。神様はこの日が待ちきれなかっただろうな、神様ありがとうだね。神様はすごく素晴らしいってことを教えてるのは誰かな、それは聖霊様だよね。こういう言葉がですね、4、5ページにわたってずっと書いてあったんですけど、喜びだけは伝わってきました。私たちの天のお父さんは聖霊を与えたいと、その子供たちである私たちに対して思っておられるんですね。それは神の民を通してこの世のすべての人々を救いたいと願っておられる主の情熱と主の愛なんです。イエス様が人々に対して持っておられたその愛を私たちも祈りを通していただきたいと思うんです。イエス様あなたの愛を与えてください。イエス様あなたの心と一つにしてください。イエス様あなたの目を持って人々を見つめることができますように、あなたの口を持って人々に慰めと励ますの福音を語ることができますように、 イエス様の耳を持って人々の心の魂の叫びを聞くことができますように、イエス様あなたの手を持って人々に触れることができますように、イエス様あなたの心を与えてください、イエス様あなたと一つにしてください、そう祈りたいと思うんですね。私たちが悔い改めの思いを持ってひざまずき、約束された聖霊をこの世の何にも勝って求めるとき、主は必ずそれを与えてくださるということを信じます。皆さんアーメンでしょうか。アーメンでしょうか。はい、アーメン。神戸有野大教会がこれからも祈りによってイエス様と心を一つにし、終わりの時代に与えられたこの大切な使命を病院と一つになって果たしていくことができるように祝福をお祈りさせていただきます。